解体者の夜ヘルス
平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの土井中です。
サーチ帰り癒しの組、三浦朝さんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、もう年明け3回目になりますかね、本日の放送が。
はい。
もう早いもんで、もう3週間が経ったと。
早いですね。
いうことなんですけれども。
3週間経って、108なんですね。
そうですね。
8回。
煩悩の数の。
煩悩ラジオが。
そう、煩悩ラジオが、
今週も。煩悩を
語ってきた。
喋ってきた。
全然煩悩なくならないけどね。
そうですね。増える一方。
そうそう、増える一方で。あの、ジュヤの金じゃ追いつかないって話なんですけどね。
桁間違えてたじゃん。
ゼロ足りない?
うん。
ゼロ足りない。
1個足りないですね。
だって今日もさ、なんでまだ、だって正直1月の半ばくらいでしょ?
そうですね。
うん。なんでこんな金ねえんだと思ったら、コミケの後なんだな。
当たり前のこと。
納得したわ。うん。なんでだろうと思って。ペースが早いなとか思ってたから、いろいろ臨時収入もあったはずなのにとか思ってたら、うんうんうん、コミケだわと思ってね。まあそんな感じでね、はい、まあ、今年もやっていきたいんですけれども、
はい、
まあとりあえず2018年の冬アニメも始まってますということでですね。はい、
そうですね。
ただまあやっぱりちょっとそこまで、全て完全に目を通せてるわけではまだないので、
うん、そうですね。
まずはちょっと自分が見た中で、
はい、
どんなんなんかこれ面白かったっすよみたいな、こんなキャラ可愛かったっすよみたいなのありますかね。
まあそんな数は見れてないですけど、
はいはい、
僕バイオレットエヴァーガーデン
京アニ、
はい、
うん、出ましたね。
あれあのままあの作画でずっと、でもまあ京都さんやから
京都さんだからね、
京都さんだから
京都の老舗だからね
どえらいですよ、
ね、あれ劇場版レベルでしょ。
本当ですよね。
なんか前から CM でちょこちょこ出てたやつですよね、あれ。なんか CM で見てて、あ、なんか劇場版アニメの告知なのかな、ぐらいにしか思ってなくて。
あとはまあ CM だから、尺短いから、はい、ものすごくね、そこに全勢力を注げれるかなと思ったら、はいはい、あれ30分やりますか、ね、
すごいですね。
どんなスタミナだよ。
笑けてきちゃうぞ、
はい、
で、またね、まあ、1話、まだかな、はい、まだ1話までかな。
収録時点では1話。ね、だけです、は
い、放送してます、はい、しか放送されてないけど、
いや、つかみは僕の中では最高でしたけどね、
うん、うわ、あれすごかったです ね、
もう今後どうなるのかしらっていう、
そうそうそうそう、
なんか美しい話みたいなのかしら
で、
みたいな、
結構その、まあ、1話見る限りだと、
はい、
そこまで京アニ特有のギャグを挟まない、
そうですね、
感じの1話でしたよね、
うん、なんか本当その終戦後の
みたいな、そうそうそう、ちょっと重めの
重めの
話、
終戦後平和になった世界、まね、うん、ヨーロッパあたりが舞台っぽいんですかね。
まあそうね、なんかなそういう世界観なのかね、はい
は
い、
まずもヒロインが義手って時点でもうちょっとね、
うん、
重いだろう、
重いですね、
戦争で手を失って、
うん、でまあちょっとその昔の上官の、
はい、
まあもしかしたらその上官はもう亡くなってるのかなみたいな感じだけれども、うんうん、まあそれの、まあ、遺言的な感じで、はい、今そのまあ郵便曲なのかな、
そうですね、
そこ、はい、でそこで手紙の代筆をする、
はい、
仕事に
自動手記がなんか、
ね、そうそうそうそうそうそう、いや、
あれはすごいですね。
最後にその上官が自分に残してくれた、
はい、
愛してるという言葉のがなんかこういまいちよく分かってない、
なんかその子供の時から戦争に駆り出されてて、うん、何も戦い以外を知らないみたいな、
う
ん、
兵器って呼ばれて
る、うんうん、だから多分その手紙の代筆することによって、うん、その言葉の感情、そうそう、意味とか、はい、こういう感情の言葉なんだっていうのを、はい、こう徐々に徐々にこう、はい、学んでいくような感じなのかなって感じなんですけど、
あの人がいろんな人との出会いで成長していくみたいな話なんでしょうけど、
うん、
まずびっくりしたのが、うん、あのエヴァーガーデンってなんだと思ったら養子先の三好かな、
う
ん、
そうですね、うん、エヴァーガーデン系って言ってましたね、
はいはい、すぐ出てったじゃない
家をね。
エヴァーガーデンやのにって。
でも、あれですよね、家は出たけど、
はい、
その、容姿的な感じになって
たっけ。名
前は残って、はい、
だからタイトルがこれフルネームなんですよね。
そうです
ね。バイオレット、はい、エヴァーガーデン
って。古畑任三郎
みたいな。そういうことですね。
島工作、はいはい、そういうことです。
課長も取れたみたいな。
そうです。
毎回いろんな人と出会うってことだもんね。一話一話。
でもあれはちょっと、また今後もね、多分あのキャラも増えていくんでしょうしね。
なんか同僚とかもなんか、なんか良さげなやつがいっぱいね、
そうそう。で、またいい意味で愚直なんだよね、その同僚の、ちょっと男のやつが、はいはい、じゃあ明日この仕事しないよっていう意味で、はいはいはい、なんか配達行ってみるかっつったら、もうずっとその日の夜まで、
休まず。
休まずやってるっていう。
さすが兵器。
いやどうなるの、ね、俺なん僕なんかなんか絶望の方にもやっていく
ね、どっちにもいける感じの、
ね、ま、学んでいくってことは、はい、何があったかとか、うん、自分にどういう侮蔑の言葉が今まで与えられてたとかも学んでいくってことじゃ
ない、言葉は全て温かいものじゃないからね、
そうです、
ね、
だからその犬っていうのもなんかあったじゃないですか、うん、自分が犬って言われてたから、うん、じゃあ犬のぬいぐるみ選びますみたいなところまで、だその意味も分かってない状態じゃないですか、うんうんうん、それでいろいろ学んでいくってなるとなんかこう悲しいことしか待ってない、
ただ、はい、京アニを信じろ。京アニが今まで俺たちを裏切ったことがあったか。
そうだな、う
ん、俺たちはいろんなものに裏切られてきたけれども、
はい、
京アニだけは裏切らなかったじゃないか。僕たちは
宗教ってこうやって始まる。
慶応見てみ、一回も音楽性で喧嘩しなかったから
ね。あ、でもあの郵便事業あの会社あったじゃないですか、うんうん、であの一番最初に出てきたところの制服が、うんうん、男性は半袖だったのに、うん、女性はノースリーブだったのは、はい、なんか社長の意図が見えるなって思いました。
あれだって俺でもノースリーブすると思う。
あれこれなんでこの制服、あ男と女違う、あれなんでみたいな感じで、
当時ドレス以外でノースリーブあったのかなって話もしますけどね。いやでもちょっといいですよね、ヴァイオレット・エヴァーガーデンは、ね、一発でね、なんかあのストロングスタイルでドカンと来られたみたいな感じがありましたけれども、うんうん、はい、さあじゃあ松崎さんどうですか。
からかい上手の高木さん
来、
うん、は
いはい、ました、ついに語れますね、
はい。
オーディオ振って、
オーディオ振って、今までもオーディオ振って語ってたんだけれども、
そうページごとに語ってました。
あ、本当だ本当だ、ページごと語ってて。
すげえわあれ、
一話ごとにこれは、神社の裏手でみたいな話。
でも2018年の冬アニメの期待作喋ってる時に、はい、からかい上手の高木さんはまだ慌てるな。これからいっぱい喋るからまだ慌てるなみたいな感じで、あまり語んなかったですからね、
うん、まあアニメになって、はい、あの思ったのが西方くんがちょっと可愛くなってんじゃないかなっていう、
そうですね、
うん、あの漫画だとやっぱりちょっと男の子っていう感じで描かれてるんですけど、アニメになってほうなんか恥ずかしがってるところが微妙にピンクとか赤とかになってるカラーで見ると、あれ西方くん可愛くない、
う
ん、
そうですね。
わかる。
色つくとやっぱ、色気づく。
男の子がより魅力的に見えてくるというか、高木さんの可愛さアップよりも、そっちにちょっと僕目いっちゃって。
うんうん、やっぱあと困った眉毛って男女とも可愛いんだなと思いましたね。やり込められてて、からかわれてる時の。う
ん
うんうん、いや、西方くんはいい逸材ですよ。本
当可愛いっすね。うん、
まあ、高木さんも、こういう、
わかります、
眉毛ですもんね。
またちょっと、ベクトルの違う、ハの字眉毛します
ね。うん、そうなんです。
笑いをこらえてるっていう。
うんうんうん、
いやー、かわいい。で、一番最後になんか、三人娘の話とかもちょっと入ってきたりとか。
はいはいはい、はいはい。
これは、まあ、どんどん、そういうシリーズで行くのかな、みたいな感じが見えてきて。う
ん、最近ね、作者さんが、同じ作者さん書かれてる、札付きの京子ちゃん、
はいはいはいはい、
読んだんですけど、はい、あれも ものすごい良かったんですけど、うん、世界観つながってるんですよ。
あ、そうなの。
最終回で二人乗りしてる高木くんと西方くんとちょっとすれ違うみたいなシーンがあって、うん、だ結構そういうような感じで作ってんのかなって気はしましたね。
ああ、なるほど、
うん、
連載かぶっててたんですか。
あ、なんかね、そうそうそう、同時連載してた時期もあったらしいよ。
なるほど。
しかも今また新しいの始めたからね、くのいちかなんかの あの漫画を、
うん、すごいな。
いやー、ちょっと高木さんはね、
いいですね。
ちょっと名前は出せないんですけれども、はい、お世話になってるある大先輩からメールが来て、
はい、
からかい上手の高木さんハマったって話になりまして、
う
ん、
おう、
で、じゃあ、からかい上手の元高木さんというスピンオフもありますんで、うん、ぜひぜひって言ったら、もう買ったっていうふうに来
て。もうすでにハマってるから。うん、
ただ、嫁にはバレたくないから、内緒にしといてくれ。
かわいいかよ。
いや、でもね、そういう感じでね、いろんな各界を賑わすような感じになると思いますけどね。
うん、音もいいですからね。
うん、またで、ね、サブキャラがどう、
そうですね。
のかなっていうね。そうですね。
はいはい。
まだ貯めてますからね。
はいはいはいはい。
その三平さんは
私ですね、ちょっと学園ベビーシッターズっていう、
はいはい
はい、男の子の兄弟2人で、うん、で、まあ、ちっちゃい方はまだ幼稚園とか保育園の年齢なんですけれども、はいはい、まあ、ちょっとご両親が去る事情で亡くなってしまって、うんうん、でそれで、まあね、なんかね、飛行機事故だったかなって亡くなるんですよ、
はい、
でそれと同じ、まあ遺族のおばあさんに、まあ、学校の理事長なんですけれども、
はい、
そこで、働いてる人たちの、子供を預かるベビーシッター部みたいなのがあって、じゃあそこで、なんか、ベビーシッターやらないかみたいな感じで始まる、まあ、学園ものとちょっとそのベビーシッターを、
はいはい、
これちょっと好きですね。
うん、なんか割と、意外と重いのかなみたいな感じでちょっと感じましたけど。
あ、でもね、結構1話からやっぱりね、ちょっと涙を誘うというか、うん、結局その、お兄ちゃんの方も弟の方も、結構やっぱもう、気を張って生きてるわけですよ。
うん、
うん。で、で、その、ちっちゃい方がね、小太郎くんって言うんですけれども、うん、もう本当保育園なのに、やっぱわがまま言わない。で保育園とかね、うん、その学園の保育園行くと、やっぱ他の子たちはわーわーわーわー、元気いっぱい騒いでるんですけど、はい、まあ、お兄ちゃんが大変そうだからって、隅っこで本読んでたりしてみたいな。
うん、
で、そこで、ちょっと熱を出してしまうんですよ。はい、環境がね、急に変わったからっていうことで。
うん、
で、病院行って、で、いろいろ聞いたら、まあ、我慢してて。で、今まで泣かなかった小太郎くんがお兄ちゃんの顔を見て、うん、号泣する。見て、お兄ちゃんも号泣する。で、そしたらそこにちょっと最初意地悪なのかなって思ってたおばあさんの理事長が来て、うん、もう泣いてもいいんだよ、みたいなことを言うっていうので。
弱いやつや。
あ、来た来た来た来た来た来た。今、石像の目から、石像の目から雫が。何の音だモーター音か。いや、でもこれはね、来ちゃいますね、やっぱり。
うん、
で、2話とかもね、またちょっとキャラ増えたりとかもしてね。
うん。
うん、なんか、ちょっとやっぱ、やっぱ、少女漫画原作らしいんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。だからちょっと本当優しい感じもする。だからちょっとね、なんぞか、色は違うけど、オーラン高校ホストクラブ。
はいはいはいはいはいはい、はい。
的な感じもちょっとあるかなっていう。学園の中に。
学園の中に、
はいはいはい。通常だったらないような部活があってっていう。うん、そこでちょっと繰り広げられる人間ドラマと人情話
の。また新たに部活もんが出たわけですね、
うん。ちょっと僕はね、これはいいですね。
ベビーシッター。
で、ベビーシッターだから、まあ、可愛い子たちがいっぱい出てくるっていうのもあるんですけれども、うん、やっぱ見逃せないのが、やっぱその子たちを預けるお母さんの、
うん、
結構ね、いいですよ。
なるほど。
うん。なんかこう、まだ一人一人ピックアップされたり、掘り下げられたりしてないですけれども、うん、
はい、
これはちょっとなかなか。
うん、はい、ああ。そっか、僕か、もう、すいません、僕まだ見てないので、うん、もう勝手な想像で、
うん、
小太郎くんって言ったじゃないですか。
うん、
その名前だけで、あ、僕、小太郎くん、ちょっとタイプだなって思っちゃいました。
名前の五感だけで。
なんか、
五感だけで。
小太郎くんって、僕、95% 可愛いと思ってるんで。
他に誰いたの？
いや、わかんない。単純にニュアンスなんですけど。
まあでも、わかりますわ
な、まあまあ、うん。ちょっと、なんかわからんけど、言わんとすることはわかる。
はいはいはい、はい。まあそんな感じじゃない。ベビーシッターズ。他何かね、他、例えば、ゆるキャンとかって見ました？
ああ、見てないです。
いいらしいですね。
ゆるキャン、三角、ね、
三角がついてるやつ、ね。テントの形
で。そうですよね。
はい。まあこれも、言っちゃえばその、アウトドア。
はいはい。山のすすめ的な。
そうそう、的な感じなんですけれども、ちょっと面白いのが、まあ同じ学校の、同じ友達の話なんですけど、軸が二つあるんですよ。
ほう。
りんちゃんって子が、まあ、主軸の一人なんですけど、その子は一人でソロキャンプをするのが好きなんですね。
はいはいはい、
で、あとね、あれは、 まあ、あとは、野外活動サークル、通称、ノクルっていう部活がありまして、うん、そこは、まあ、みんなで、サークルとしてキャンプをしようっていうことなんですけれども、はい、そこに、その、なでしこっていう、女のキャラが、そこを、こう、なんですかね、こう、両方の架け橋みたくなってるような感じで、はい、だから、まだそんなに、ソロキャンパーのりんちゃんと、ノクルの、これは、誰だっけ、千秋ちゃんと葵ちゃんかな、うん。という子はそこまでのがっつりした交流はないんですけども、はいはい、今後もしかしたらそういう感じで、はい、だから主軸がちょっと2本あるような。
どっちのキャンプ模様も見せる感じなんですね。は
い、で、りんちゃんって子が割と、その、無表情キャラというかクールキャラなんですけど、うんうん、僕、そこまでドストライクキャラじゃないと思ってたんですけども、ちょっと結構好きですね。
あ、また新たなリンが出てきたわけ。
新たな、もうね、まあこのさっきの小太郎じゃないけどリンもまた間違いねえな。
リンはな。
本当だよ、もう
アニメ界リン多すぎ。
多すぎ、多すぎ説。しかもみんな可愛い説。ね、
多分やるでしょうねこの企画。うん、このリンを語ろう。
もう名前限定。名前限定でやりたいですね。はいはい、はい、そうですね。ゆるキャンはちょっと
友達が、うん、あのキャンプの好きな友達が、うん、今足骨折してるんで、
あいつかな、あいつかな、
そいつがもう、うん、たまんなかったっつって、
あ、見たんだ。
で、まあ、その行ったことあるキャンプ場だったっつって、なんか結構有名なキャンプ場だった
よ。なるほどね。
チワワって言ってました、
うん。交流まだないってなんか珍しいというか。
確かにね。そうね。だから原作でもね、ちょっとそういう日本主軸みたいになってるような話をちょっと聞いたりもするんでですね。その作りとしてはちょっとまた面白いなっていう。
そうですね。
ゆるキャン。
面白そう。
あとは何かありますか。
あとは、うん、ちょっと見たのはビートレス。
あ、俺まだ見てないですよ、ビートレス。
なんかまあ。その結構未来の話なんですけど、うん、もう本当にもう人間みたいなアンドロイドが普通に街中に接客してたりとかするんですけど、うん、なんか主人公が、ちゃんとね見たはずなんですけど、うん、ちょっと難しい感じな
の。あ、まあ、まだ自分の中で消化しきれてない感じ、
まあね、まあ、なんかまあ戦いに巻き込まれて、うん、でなんかその、なんかその戦う、なんで戦ってるかもいまいちよく分かってないんですけど、うん、なんかその急にそのアンドロイドみたいなのがその暴走みたいになって、守ってくれた一人のキャラクターと、まあよくある一緒にちょっと住むことになって、これからまあちょっと本当フェイトみたいな、
ああなるほどね、はいはい、
あなたは私のマスターになってくれますかみたいな感じで、いいよみたいな感じで一緒に暮らすことになって、で一応終わるんですけど、
まるで自分とセーバーを見てるような、
それで多分頭に入ってこなか
った。思い出の方を追い越しちゃ
う。そうなんです
よ。というか厳密に言うとその思い出もあのエミヤ君の。
そうなんですよ。俺関係ねえ
よ。なるほどね、はい、ビートレス
、
はい、ビートレス、は
い、多分その心臓の鼓動がないから
なるほどね、はいはいはい、なるほどビートレス
多分そういう意味なのかな、うん、本当に結構ねちょっとグロいような描写もあって、その普通に近所のおばさんみたいなのかと思ったら、それもそのアンドロイドみたいなやつ、
あ、ちょっと紛れ込んでる感じなんだ、その人間社会、
はい、普通にいるんですよ。買い物とか行ったらスーパーも全部無人やったりとか、なんかすごい世界観だなみたいな、家めっちゃ広かった
り、全部セルフレジになる
みたいな、本当そんな感じなんですよ。
なるほどね、ちょっと見てみますね、うん、それは、はい、はいはい、
ちょっと今後いいバトルをしそうな感じもありました、う
ん。松井さん最後なんか一本くらいないですか。
あ、ね、うん、見てないっていう報告なんですけど。
はいはい、見て、まだ見てない。
はい、ポプテビビックを、
はいはいはい、
リアルタイムで、うん、見てなかったせいで、うん、流れに、乗り遅れるわ、
はいはい、
みんなが楽しんでる楽しみ方を僕はできないわで、散々です。あれ多分リアルタイムでツイッターとかでみんなでわーわー言いながら見るのが多分正解なんですよ、ね。
あれ集まって酒飲みながら見てえな。
うん、ああ、そうですね。
リアルタイムで。確かに確かに。
だから僕はあれを一人で夜中じっくり見るしかないんです。
俺もです。
そういう感じでもないもんね。
おそらくそういう感じじゃないんですよ。
あとあんま真面目に見ちゃいけないみたいな。でも結構斬新ですよね、毎回その声優さん変えたりとか、
うん、
で声優さんの組み合わせがちょっといろいろ意味持たせたりもしてるみたいですよね。
うん、
だから三ツ矢さんと日高さん1話でやったって、はいはい、ったのは、まあ、タッチの、はいはいはいはい、あの2人だしっていう、うんうんうん、で2話では古川さんと千葉茂さんなのかがやったのは、ね、結構まあ、うん、往年のね、うん、北斗の拳うるせえやつら、はいはい、パトレイバーなんかで共演してたりとかっていう、うんうん、あとエンディングがあれらしい ね、アイマスの、
あ、そうです。
挿入歌か。あ、エンディングの挿入歌
一応。エンディングかな、うん、赤羽さんと、あと、竹内。
はいはいはい。
で、プロデューサー二人ですね。
アイマス P
のね。はい、そうです、そうです、そうです。
だからちょっとそういう意図的な組み合わせ、マッチメイクをしてるっていう感じはありますけどね。う
ん、だからこれ、第1話放送時が、うん、ちょうどアイドルマスターの実際のライブ、の、うんうんうん、が土日に開催されてて、その1日目終わりにこれ、
なるほどね。はいはいはい。
だから、そのライブを見て良かったっていう感想が、これ見て全部吹っ飛んだって多くて。
なるほどなるほど。余韻を打ち消す、は
い。なんならそこもちょっと狙ったんじゃねえかっていうのもね、ありますけど、はい。
まあそんな感じでね、はいはい、今期ももういろいろそういう注目作が目白押しですけれど、
はい、
まあちょっと、そうですね。我々も流行に乗り遅れないように、はい、視聴していきたいと思います、はい。まあ皆さんもね、好きなアニメがあったらメールやツイッター等で教えてくださればと思いますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
そしてですね、この後は、ちょっとこういう企画をやってみたいと、
はい、
まあちょこちょこ話題には上ったりもするんですけれども、はい、嫁以外で、おのおのの、
はい、
もうこのキャラは殿堂入りだっていうキャラを、はい、ちょっと今回は紹介してみようじゃないかということで、
はい、
ビーバードはそんな企画でやってみたいと思います。嫁がいの殿堂入りキャラを語ろう。はい、ということでですね、我々二次元最大者、はい、もう喉に嫁が、一人ずつ、もしくは三人いますけれども、
はい、
はいはい、嫁以外のキャラで、
はい、
嫁ではないけれども、うん、やっぱり、おのおのこんだけ長く、オタクだ、キャラ萌えだってやってますから、
はい、
ちょっと殿堂入りのキャラっていうのは何かいるわけですよ。
そうですね。
うん、逆になんかこう、もう、なんか、テーマトークするときに、
うん、
あえて、外すっていうのあるじゃないですか。殿堂入りすぎて。う
ん、ああ、はいはいはい。
そうそうそう。
はいはいはい、
なので、今回はあえてそういうキャラを、ちょっと、おのおの発表しようじゃないかということでですね。
割とまあ、ちょこちょこ言ってるの
もあるかもしれない。そうそうそうそう。はい、改めて、公式見解として、みたいな。
はいはい、公式、は
い、なるほど。改めて、ちゃんと発表しとこう。
はい、ああ、はいはい。
ただまあ、現時点での殿堂入りキャラなんで、これは年々増えていくことは間違いないのでですね。やっぱ殿堂入りってそういうもんですからね。
あ、まあまあそういうことですよね。
はいはい、
確かに、
はいはい。いよいよこのキャラが殿堂入りになったかっていうね。うんうん、
あ野球殿堂入りみたいな。
そうそうそうそう。
迷宮帰りみたいな。
そうそう。WWE 殿堂入りみたいなね。そんな感じなんですけど。
あるんですね。
あるんです。あるんです。はい。じゃあそんな感じでですね、
はい、
じゃあおのおのまず3人ずつ名前言って、でキャラをちょっといろいろ掘り下げていくようなトークしたいですけれども、大丈夫でしょうか。
はい。
はい。はい、じゃあまず私から行かせていただきますね。
はい。
もうこれほんとね、昔から僕のトークに付き合ってくださってる、リスナーの方、お客様はですね、
はい、
もう、うん、なるほどっていうような感じだと思います、うん、この3人。はい、まず1人、
はい、
ワンピース、
あ
ー田重、
うんうんうん、
はい、
うん、
そして2人目、
うん、
トゥーハート、
うん、
HMX12 マルチ、
うんはい
はい
はい、
そして、3人目、アズマンガ大王、大阪、
うん、
春日あゆむさんですね。
はい
はい。ということで、まず僕はこの3人挙げさせていただきました。
あ、なるほど。はいはいはい、はいはい。
じゃあ、ドイチューさん
いきますか。はい、私。
はい。
セーラームーン、
うん、
水野亜美。
亜美ちゃん。
はい。うん、やわら、猪熊やわら。あ、
これはちょいちょい聞きますね。
はい。うん、原始圏、荻上チカ。
はい。来た来た来た、知ってるぞ、元カノ。
もう言うてます
わ。元カノつっちゃってたから、
ね。
そうですね。あ、ここぼかさねえんだと思った時もありましたけど。
はい、はい。
じゃあ、松崎さん。
はい。僕はですね、あえて、今まで多分喋ってないやつを。
なるほど。
多分ここでちょっと公式に、
うん、
あ、初お披露目。
お、初お披露目。殿堂入り初お披露目。なんで隠してたんだろう。
昇進のなんかお披露目みたいな感じですね。はい。なんでちょっとメジャーどころじゃない作品とかも入ってるんですけれども、
はい、
なんで まず一人目、
うん、
知ってる方いらっしゃるか、緑の日々、
おう、
はいはいはい、
綾瀬貴子、
あーでもね、ちょっとパッと浮かばないですよ。
二、うん、人目、
はい、
7か17分の6、
はい、
桐里奈々香、
はいはいはいはいはい、
17歳バージョン、
17歳バージョンできたか、
はい
、まあ、2バージョンありますからね、
はい、3人目、
はい、
パニポニ 桃瀬くるみ、
はいはいはいはいはいはい、
この3人です。
なるほどね。
パニポニ、まあアニメだとパニポニダッシュ
ですね。はいはいはい、はい、まあ、確かにちょっと意外なとこから来たみたいなのね、はい、ありますけどね、
はい、
じゃあちょっと私からちょっとこの3キャラをいろいろ語っていきたいんですが、
はい、多重の話ここでそういえばそんなしてない、
してないですね。
あ、そうですね、
もう完全に別の世界線の話ですからね
まず三平さんが海賊っていう設定、はい、
これもともとはね、はい、やっぱでもまあ好きな初登場時から好きな感じではあったんですよ、うん、
はいはい、
ゾロと初めて出会って、うん、はい、最初海軍ってこと分かんなくて、はい、実は海軍だったっていうことで、はいはい、
敵同士だ
った、
はい、刀選んでる、
そうですそうです、うん、でまあちょっとそのまあ俺個人的にゾロも好きだったんで、はいはい、そのゾロとちょっと対になる、
うんうん、
で海軍と海賊で、で、最初あんなちょっと刀を通じて、
はい、
まあ、言っちゃえばもうほとんどイチャイチャしてたみたいなもんじゃないですか。刀屋のローグタウンで。そこで二人が本当は敵味方だって分かった時に、これはま、なんででしょう、同人誌がはがとるぞみたいな。一時期やっぱりもう、今は少なくなっちゃいましたけど、多重の本はほとんど全部押さえてたり、やっぱ、七八サークルとかあった時もあったと思うんで、
はいはいはいはい、
で、
未だにちょっとあったりしますもんね。
そうですね。でもね今ね、ほんと少なくなっちゃった、うん、今年もしかしたらなかったかもしれない。 あのね、ずっと買ってたサークルがね、はい、もうやめちゃったんですよ。
はい、はい
はい、で多重に関しては、まあ、一番最初はその、まあ、アニメ会っていうのをやってて、でそのアニメ会の中で昔やってたネットテレビの中で、それこそ即興で萌え話みたいな、シチュエーショントークみたいな、
はいはいはい、
国さんっていう国作やって芸人やってて、
はいはいはい、
その時にもうほんとポロッと出したね。最初ね、3行4行の話だったんですよ。
うん、
なんか俺が海賊っていう、まず俺が海賊っていう設定で、俺が持ってる名刀腰の完売っていう刀を、たしぎが追ってきて、で、船の中で退治して、なんだっけな、で、ちょうどその時期が、クリスマスだったってことにお互い戦ってる時に気づいて、もしこんな出会いじゃなかったら別なこんな日の過ごし方もあったんじゃないかみたいなことを言う話があって、それが自分の中でもこの話いいなと思って、結果同人誌になるっていうですね。自分で同人誌を作るっていうところまで行っちゃいましたから、
それを僕が買うっていう。
すごいですね。一番最初松崎と仕事で会った時に挨拶されて、実は僕三平さんのこの三平さんのこの同人誌持ってるんですって出されて、俺が慌てるっていう人もあったんで、隠せと。待て、隠してくれ、
そこに先輩いるから、先輩サインくださいじゃないんだよ
待て待て待てで、まあ多重はそういう感じで、
はいはいはい、
まあ、同人誌まで出しましたよ、
はい、
でマルチはね、まあ、これもちょいちょい言ってるかもしれないんですけど、はい、やっぱトゥーハットって作品が好きだったのあったんですけど、本当ね、これはね、90年代末くらいにですね、うん、まあ僕当時大川工業っていうところに所属してまして、
はい、
で、やっぱ大川工業は裏方がめちゃくちゃ忙しかったんですよ。うん、大きなライブがいくつもあったんで。
舞台とかもやりますしね。
ああ、なるほど。
で、ある年の年末に、ものすごい僕もちょっとこう、なんですかね、やっぱ燃え尽き症候群じゃないですけど、
うん、
年明けてちょっと、まあ、うつ状態になってしまったんですね。
はいはい、
でも友達ん家転がり込んで、もうぼーっとして、もうもしかしたら俺芸人辞めるかもしんねえな、みたいなことを言ってたら、友達が、まあそんなこと言うなと。これを見て元気を出したまえと、トゥーハートの、6巻だったかな、アニメ版の。
ああ、はい、
はい。それを貸してくれて、はい、マルチの頑張りを見て、俺も頑張んなきゃってことでですね。今僕がこうして芸人として続けてられるのはマルチのおかげだっていう。
その友達でしょ
いや、その友達のその、トゥーハード見せるっていう処方箋は果たして正解だったのかどうかっていう。あるけれど。あるけれど。
はいはい、結果的には良かったけれど。
まあ、救われましたからね。
だからそういう意味でやっぱマルチってのはでかいのと、あと唯一やっぱ抱き枕持ってますからね、マルチは。はい、うん。なので、ちょっとまあ、殿堂入りでかいかなっていうことで、
その6巻がマルチ回、
そうですね、確か6巻だったと思います。おビデオの6巻ですね、
はい、庭またぎとかでしたよね、確か
に2話ずつね、その各キャラをピックアップしてたような感じで、はい、でマルチがその6巻目の、うん、に入ってたと思うんです
よ。
で当時テレビだと見れなかったんですよ、うちの環境が。あれ多分その有形というか、
う
ん、今でいう MX みたいなところでやってたんで、はい、うちまだ見れなかったんでビデオで初めて見たと。そしてあとやっぱ春日歩む大阪は、
うん、
まあ、僕がやっぱ根がツッコミっていうところがあるんで、ちょっともこの女とずっといたら飽きないだろうなっていう、
はいはいはいはいはい、
で、あと、まあ、近年、その、例えば芸能界でも、おバカキャラみたいのはいるけれども、うん、やっぱ大阪ってね、バカじゃないんですよ。
そうですね。
ちょっと、
謎々めっちゃ
得意だった。ある分野では、すごくそういう能力を発揮したりもしてて、うん、あとやっぱ下品さがないっていうか、ちょっと、上品な、
確かに、
不思議ちゃんみたいなのがあって。俺昔で言うと、俺が中学高校の頃、佐野涼子がすごく好きだったんですよ。佐野涼子
さん。佐野涼子さん。はいはいはい。
今思うと、佐野涼子って、天然で不思議ちゃんキャラだったけど、やっぱ上品だったなって、品があったなっていうのがあって、だそういう意味ではね、あまり現在のちょっとおバカキャラには見られない、うん、その三次元も含めてですけど、
確かに。うるさくもないですしね。
うん、そうそうそうそう、うんうん。あとやっぱこの頃、関西弁に弱かったっていうのもありますね。
だから衝撃でしょ、関西弁で活発じゃないキャラクターって。
そうそう、確かに
衝撃だったんですよね、
う
ん、
昔やっぱ関西弁のキャラってベタでハリセン持ってスパーンって叩くようなキャラが
多かった。本当にランマ2分の1のうっちゃんのような、
そうそうそうそうそう、はい、
とかね、ジャリンコチエとか、
そうそうそうそう、うん、あ、チエちゃんも語りたい、まあそれとりあえず僕はこの3人殿堂入りと今回させていただきます、
はいはいはい、
さあドイチューさん、
私セーラーム水野亜美、うん、マーキュリーは、はい、まあ中学校の時にやっぱり、うん、これは可愛いなぁ。
まだ中学校の頃はセーラームーンテレビでやってた、
やってましたね、うん、11時ぐらいの時、
まあ、あれ長かったからね、シリーズね、
はい、ひゃーってなりました、ね。しかもまあね、中学生ですから、うん、ちゃんと性的にも見てました、
ね。性的な目でも見てた。
見てましたし。
もうね、その当時。
普通にでもやっぱああいうね、優等生で、可愛いじゃないですか。
たまにメガネかけますよね。
そうですね。
はいはいはいはい。
あと変身した時もなんかね、ゴーグルみたいなの
やって
た、
ね。ああ、はいはいはいはいはい、はい。
ええやんって。
いや、結構人生狂わされた男性多いと思いますよ。
多いと思いますよ。そうに。そう、僕見てないんですけど、当時、アミちゃんだけのなんか、OVA みたいな。
アミちゃんの初恋じゃないですか、ね。あれ多分ね、あの、劇場版の、ちょっとしたおまけ、
コーン、
うん、ヘイエイのなんか、おまけのなんか、ショートストーリーだったと思いますね。
答えすぐ出てきた。
あの、世代だから。世代ですからね。
世代なのかな世代って多分、もっと小学生ぐらいの女の子が、
あと、性別も違うはずだ。世代も性別も違うはずだ、俺。
僕ぐらいが多分セーラームーン世代なんですよね。小学生ぐらいだったんで。
そっかそっか。
はい、でも高校の頃はやってたな、
うん、僕が中1の時ですね、始まったのが確か。
あ、本当、
うん、はい。あの、それまでは、そうですね、小6の時はまだ金魚注意報やってたから。
ああ、金魚注意報。はい。キョピちゃんが踊るってやつですね。
う
ん、
はい。そうですね。そしてまあ、
うん、
井の熊やわら、
うん。
はい。
これは。
これはまあまあ、いまだに酔っ払うと話すっていう。この間もあの林本っていう知り合いの作家さんと
2
人で飲んでて、もう最近なんか読んだ、またなんか久々に読んだんだって話をしたから、2人でずっと井の米屋の話。やわらっていう作品自体が僕すごい好きっていうのもあるんですけど、うんうん、漫画もアニメもすごい好きだったので、
はいはいはいはい、
アニメも結局スペシャルで最後までやりましたもんね、
う
ん、
やったんだ、そっか、
やった、
そうそう、
だからあれ、それこそ浦沢先生の出世作ですよね、
そうですね、うん、
まあそこですごい漫画家だっていうのを確立しました
もんね、うん、まあ、もう社会現象じゃないですか、やっぱりもうそれまでは女三四郎って言われてた子が、
ね、
柔道が上手い女の子は女三四郎だから、はいはい、やわらちゃんっていう
呼ばれるね、
呼ばれるようになって、
ただ三次元でやわらちゃんって呼ばれてる人は大抵かわらちゃんだったりたわらちゃんだったり、あまりやわらはいなかった
ような気もするんだけども、ね、最初は本当もうはぁってなりました、ね、
声の圧がすごい。
いや、でもそんぐらいやっぱ好きです、
ね、まあでもそうですね、ちょっと国民的美少女みたいな感じはありますね、国民的二次元美少女みたいなのありましたね、はい、
やっぱもう本当に、まあこの間も語ってたんですけど、やっぱ斬新だったのがアニメのオープニングで柔道してるシーン一切ないんですよ、ね、
うん、あ、そっか、
ただおしゃれをして何パターンもの柔らが出るっていう、
はいはい、
ドアに入っててドアから出てくるみたいな
傘をくるくるくるって
、はいはい、PV じゃん、
はいはいはい、だそういう本当普通の女の子っていうパートで、うん、アニメパートはもう柔道やってっていう話なんですけどね、うん、そしてまあ荻上チケ、あ、荻
上荻上チケ、慌てんな慌てんな、
なんとこのチケットだよ、
本当だよ、荻上チケ、荻上チケ前売り発売中、
荻上チケはまあもうずっと言ってますけれども、うん、やっぱりまあ もともと付き合ってましたし
。そんな時代もあったねと。
あったねという感じですね。
結構でもあそこ好きでしょ。やっぱあの動物園行って象にハーってなる。
たまんないですね。
ああいうとこ好きでしょ。動物好きのドイツ。そうなんですよ。
自分でもあんなにはしゃぐとは思ってませんでしたみたいなことを言うんですよね。可愛いわ。いくらでも連れててやんのに。
でも、荻上さんって原始系の要は途中から出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
それまで特に誰が好きとかもなく見てた感じだったんですか？
そうですね。原始系はもう作品が面白いな。
はいはいはい。
で、最初はちょっと何こいつ
って。ちょっと危なっかしい子でしたからね。
はい、いきなりなんかむかつく感じで入ってきて、
う
ん、飛び降りたとか。
そうそうそう。飛び降りましたもんね。
めっちゃやばいやつ入ってきたよ、う
ん。あと、トンチンカンな服着だしたりね。
はいはいはい。
店員に言われるがままに、コーディネートしたら。
はいはい、でも、あの辺からちょっと可愛いな。
まあ、そうかもしんないですね。
最初は、だから最初の出会いが良くなかったのが。
逆にでも、ゼロから始まる。どんどん。
よくある。
始まる、はい、ありますね。
よくある出会いです。
そうそうそうそう。お互い最悪の印象から始まる。そうそうそうなんで向こうもお前決まってん
じゃん。いつのトレンディードラマ。
もうあいつ最低から入る。
喧嘩ばっかしてたのに。
そうそうそう。おぎゅうさんね。
おぎゅうさん
ね。はいはいはい、
ね。
だんだん丸くなってきたのも良かったですよ
ね。
大人になったのかなって。はい。
はい。
そしてじゃあ松崎さん。
はい、僕ね、もともとというか、まあ今でもそうなんですけど、うん、基本ツンデレ好きなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
なので、はい、まあツンデレの僕は魅力が詰まってる、うん、この緑の日々、綾瀬隆子。うん
うん、綾瀬隆子。
ですね、まあ緑の日々っていうのが、うん、まあちょっとやんちゃな男の子の沢村くんの右手に、ある日急に、緑ちゃんっていう子がくっついてくる。
もう、寄生獣以来のね。
そうですね。だからもう、これはもう本当にまさに、右手が恋人みたいな感じ。まあ、これはもう公言、
はいはいはい、
実際に言ってますから。なんですけど、に出てくる、真面目な委員長みたいな子で、
はいはい、
だから不良のこと最初は嫌がってるんです。沢村くんのことを。
はいはいはい。
でも、その、同じ、別の不良から絡まれてるところを助けてもらったりとか、うん、割とコブみたいなやつに対して、思いやりがあるところとかを見てるうちに、だんだん沢村くんのことを好きになって、
はいはい。
くんだけど、やっぱりなかなか素直になれない。っていうんだけど、実際に多分沢村くんはこの緑ちゃんと多分いい仲になるんだろうなっていうのは読者みんなが思ってる。だから報われない恋だと僕らは気づいてる。それでも応援せざるを得ないんです。
僕らはになっちゃった。
いや、だからね、やっぱりね、ツンデレって今でこそメインヒロインとか多いですけど、うんうん、やっぱりね、昔2番手、3番手が多かったんですよ。
ああ、確かに。確かに、ね、確かに、
うん。だからツンデレキャラって基本報われないってイメージだったんですよね。
確かにそうだな。
で、メインヒロインは本当に、まあ、ときめもで言うと、藤崎しおりだった、うんはいはい、
優等生ですよね。うん、幼馴染。
ザ・メインヒロインみたいな子が、最終的に主人公とくっつくみたいな。で、高子が最終的に告白して、結局その思いが報われないっていうシーンもちゃんと描いてくれて、振られるシーンも、
ちゃんと見せ場を作ってくれる、
描いてくれてたんで、まあ一応、僕の中で成仏はしました。
うん。
うん、
ああ、そう、はい。
この子ね。
はいはいはい。
この髪の。
はい。おったおった。
いやー、だから僕はもうツンデレを語る上で、ここはね、外せないんですよ、ね。
なるほど。あ、うん、これとかもそう？ちょっとちっちゃいけど。ちっちゃいけど、今、
はいはいはい。
そうですね。
おでこ触られて
る、はい。
なるほどね。
いい、アニメ版だとそうですね。
懐かしい、緑の日々。
でもこういう感じで顔を絡める子に悪い子いないですからね。
いい子ですからね。
いい子ですからね。はい、なるほど、はい。緑の日々。
はい。で、またちょっとツンデレとは違う、クールなキャラで、うん、7か17分の6。
はいはいはい、はい。
霧里7か17歳バージョン。
はい。ちょっときつい感じですよね。その、
そうです。
なんかこう、あまりつけいる隙を与えないというか、はい、
友達いないタイプの、
はいはい、
勉強できて勉強教えてみたいな、うん、例えば言われたとしてもそんな時間ないみたいな感じでつっかえず、うん、まあそんなシーンはあるかどうかわかんないですけど、
イメージとして、はい、印象としてね、
あこれか、はい、
そうですそうです、矢
上先
生のやつ、そうです矢上先生で、17歳の、桐里奈央香ちゃんがそのまあなんか階段から落ちたかなんかで、うん、記憶が6歳の子の、はい、あと精神状態になってしまう、
戻ってしまうと、う
んうん、でも体は17歳のまんまで、うん、でっていうお話ですよね。
はいはいはいはい。
でね、これはね、 僕の好きなキャラってさっき言ったツンデレみたいに報われないキャラが多かったんで、うんうん、
はいはい、
でも7か17分の6では、うん、俺はキリサと7かだぞ、これはタイトルにもなってる、うん、くっつくぞと、うん、
ああ
俺報われる日来たと思ったら
はいはい、はい、
まさかのこの凪原くん主人公の、
うん、はいはい、ケンジくんですね、
あそう、はい、は七かを選ばないっていう、うん、
タイトル
と思って、こっち報われないと思って、
なるほどね、はいはいはいはいはいはいはい、
いやーだから
またもう一人だからちょっとヒロインの子がいたんですよね、
そうそう、は
い
はい、ちょっとその7その6歳児になってしまった
雨宮さんだ、
そう雨宮さん、
はいはいはい、
をちょっとまあいじめるじゃないですけど。うん、そういう態度を取ってしまうような子が、うん、でも最終的にはだんだん仲良くなってっていうお話なんですけど、いやーでもね、その6歳のままの七日のままでみたいな感じの葛藤とかを知ってしまうと、やっぱり17歳の七日に幸せになってほしいっていうのがね、うん、
だからなぜ6歳の七日が出てきたかというと、やっぱ17歳の七日の素直になれない部分を、
うん、そうそうそうそう
ことなわけです、
ただのその頭を打ってだけじゃないっていうのが後から分かってきたりとかね、うん、するんです。
17歳七日が6歳七日のことをちょっと羨ましがったりする描写とかもね、うん、あったりしたんですよ。
そうそうそうそうそう。
いや、わかりますよ、これ。
いやー、いい子なんだよ。誰か幸せにしてあげてよ。
温泉入ってんの？
確かに。
でね、パニポニのくるみなんです
よ、ね。はいはいはい。パニポニ。はい、
僕ね、まあ、パニポニって、まあ、いろんな女の子。
キャラ多いですよね、
うん、はいはい。多いんですけど、なぜかね、まあ、さっきのツンデレが報われないみたいなとこから派生して、
うん、
不憫なキャラちょっと好きにな
るほどなるほど、
はいはい、でくるみっていうキャラクターは可愛いんです、
はいはい、
可愛いし、まあ、多分クラスのみんなからまあ人気者なんだろうなっていう、活発だし、
うん、
なんですけど、特徴がなくて、うん、地味って言われるんですよね。
なるほどね、
はい、
ちょっとそういう感じの設定のキャラだとやっぱ一人くらいいる感じのポジションですね、
は
い、
なんかそので、なんか事件を起こし、もともとは事件がなんか起きたら、このくるみが解決するキャラクターみたいな感じで、うん、そういう、配置されたらしいんですけど、
うんうん、
ちゃんと解決できるキャラが別に現れてしまったので、くるみの存在意義が、
アイデンティティがなくなってしまう、奪われてしまうわけですね。
はい、で、くるみって実は双子で、
うん、
双子の兄、っていうのが百瀬柊かな、
はいはいはい、
っていうのが別のクラスにいるんですけど、うんはい、その双子っていうところも特に生かさない、うん、妹っていうところも特に生かさないっていうね、僕にとってめちゃめちゃ新しかったんですよ、
不憫すぎて。
なるほど、は
い、こんなに属性いっぱいあってて、うん、髪型もなんか見つけてほしいのかちょこちょこ変えるんですよ、
う
ん、でも誰も特に言わないしスポーツできて
新しいなそれ。
確かに。
いやだから、うん、なんでか誰か気づいてあげてよくるみにと思ってで結果的にそのくるみのがメインのスピンオフのマロマユっていう漫画もまたできた、
うん、あれそうなんだ、はいはいはいはい、はい、
くるみが別に喫茶店でなんか突っ込んでなんか名称代払うためにその喫茶店でバイトするっていう話なんですけど、まあそれでも主役ではないっていう
スピンオフで、
はい、
そんな話が主軸になってるのに主役ではない、
何話かで修理代払い終えたからバイト辞めますって言って丸々1話くるみ出てこなかったから
新しいね
すごいな、
めちゃくちゃいい子なんですよ、うん、
それは好きになるわ。
そうなんでね、またかわいそうなのがその双子の兄が人気投票でゼロ票だったことがあるっていうね。
兄がゼロ票、
兄もゼロ票兄も兄で人気ないっていう、
なんかその1たす1が全然2にならないっていう普通ね1たす1が100にもなるのが双子だみたいな感じあるんですけど、1たす1があまり
全くね、うん、いい効果を生み出さない、
ね、2とも言えないみたいな。
そうそうそう、
はいはい、
1たす1がね 0.7 ぐらいっていうキャラクターでね。
なるほど、
こういうキャラ僕好きだったんでね、はいはい、ぜひお披露目したいなと思います、ね、
なるほど、
はい、
いいですね、殿堂入り、うん、
はい、
やっぱりこう何でしょう、
熱量が違
います、熱量違いますね、各々、ね、の歴史を
持ってるから
ね、ちょっとこれまたね、いろいろなんか時間置いてまた、
そうですね、うん、
多分もっといると思うんで、
はいはいはい、いますよね、うん、
はいはいはい、
かぶった時のために一応僕予備用意して
る俺も一応予備用意してる まあ、そんな感じで、はいはい、今回はですね、嫁以外の殿堂入りキャラを、語ってみたということでですね、はいはい、まあ、リスナーの方々も殿堂入りキャラがいたので、ぜひぜひ我々に教えてくださいということで、はい、以上、嫁以外の殿堂入りキャラを語ろうでした。はい、ということでですね、エンディングなんですけれども、はい、またですね、いろいろツイッターの書き込みとかですね、
ありがたい、
メールとかもいただいておりますんで、そちらの方を読んでいきたいと思います、はいはい、こちらツイッターですね、二次元再大社の夜ヘルツ第100回おめでとうございますと、あ、100回の時の、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
B パート土着層面白かったと、
あ、
もう年末100回と年始はちょっとハメを外しすぎたっていうね、
あね、なるほど、
はいはい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
あと参加したことないけどなんでこんなに他人のコミケ話楽しいんだろう
俺コミケに参加したことない
ないけれども、あの僕たちのコミケ話を聞いて楽しいと言ってくれてると、うん、ありがたいですね、切腹マニュアル何でもあるな、あの即売
機
ドイチューさんの同人誌アンテナすげえ、ね、ご意見もいただいてます
ありがとうございます、はい、
やっぱこう惹かれていくんでしょうな、
うん、そういう感じで吸い寄せられました
からね、吸い寄せられて、はい、あとですね、前々から感じてたんだけど、三平さんの趣味はなぜか不女子の友達と丸かぶりなんだ花輪くんと丸ちゃんもその子に教えてもらったし、今度だったら二次祭おすすめしなきゃぜひおすすめしてください、
そうですね、
はい、ただね、このお友達の年齢わかんないですけど、僕今年44歳になりますのでよろしくお願いいたします、はい、あと土下座おっぱい企画の感想もありますね、
あ、はい、
あ、土下座で頼んでみたの薄い本持っていらっしゃる、羨ましい、欲しい、
ああ、
虎の穴とかで今 ね、
そうですね、
扱ってますので、はい、はい、ぜひぜひ、
はい、もうこれはもう僕はコミケ会場行ってもう一番に買いに行きました、はい、始発で行って一番に買いに行きました、
土下座で買いに行ったってやつ普通に売ってくれるわ
土下座してたら通行の邪魔になる、
そうそうそう、新年早々コメントがしづらいですが楽しそうで何よりだと、ね、まあ、それが何よりですから、ね、
大人な方ですね、
そうです、はい、我々のラジオは本当楽しそうが
そうです、
はい、はい、最新の土下座会聞きました、
うん、
個人的にいつだかの勃起報告会に次ぐ神会でしたそんな会ないでしょ、
そんなタイトルじゃないよ、
結果的にそういうような話もしたわけで、はい、こんなタイトルでやったことない
企画やってないですよ、
怒られるわ勃起報告会さすがに客離れるわこれこの後ビーバーとは勃起報告会をおだけだと思います怒られるわさすがに減るわはい、あとですね、これドイチューさん の、はい、あの発言に対してですね、
はいはい、
ジュピター、はい、一番悪いところに捕まりそう、わ、
うん、
かる、
うん
はい、そして、うん、私服のまこちゃんではなく、うん、脱ぎにくいレオタード姿のセーラージュピターを選択するあたりが素晴らしい、
ああそういうことか、
土下座のプロって感じ
、うん、悪い気はしないな、
そうそう、悪い気はしない、あとは本当にお金が出ればね、言うことはなしで、土下座のプロになりたいということで、じゃあ、あとですね、メール、
はい、
こちらですね、教えて松崎さんのコーナーにちょこちょこやっぱ届いてます、
あ、そうなん
です、はい、なのでですね、ちょっと、ま、今回はまずこれから行ってみたいと思います、
はい、
二次祭ネームミンスキーさん、
はい、
少し古いアニメですが、私は、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズが好きでよく見ていました、
うん、
鉄火団団長のオルガイツカはてっきりメリビットさんとくっつくと勝手に予想していたのですが、ちょっとお姉さんのキャラですね、はいはい、物語後半で整備士のおやさんとできてしまいました、
はい、
このせいで私の中にある、私の中にある種のモヤモヤしたものが生まれてしまいました、
うん、
このような場合どうすれば自分の気持ちが収まるんでしょう、岡田真理さんをずっと恨み続ければよいのでしょうか松崎先生教えてくださいという、確かにね、最初にちょっとオルガとメリービットさんくっつくんじゃねえかなみたいな感じの雰囲気はあったんですけど、うんうん、
さっきも僕言いましたけど、うん、僕はずっと好きなキャラが報われないようずっと過ごしてきたんですよ、
はいはい、
なので報われないことをもう積み重ねてください、
うんうん、
岡田真理さんを恨んでください
それは正解だと、
正解
だ、正解だと、はい、恨みますだ
でそれでも抑えきれなかったらあなたが同人誌を書いてください。
そうなんですね。うん、そうなんです、ね、
SS も、はいはいはい、もうショート、ストーリーでもいいですし、はいはいはい、今だとファンアート、ね、もうイラスト1枚絵だけでもいいですから、はいはい、ここに三平さんっていうね、実例がいますから。
そうだ。そうですね。自炊のプロがいますから。なんでてめえとアニメキャラの同人誌作り出してんだ、この人。
なんでそのモヤモヤを何かのね、はい、あの原動力に、ね、していけたらいいなと思います、
うん、俺とタシギの本は4冊作りましたからね
作ってたすげえ、もう頭おか結構な長編、
うん、改めて考えたら頭おかしいですから
、まあ、その後ちゃんと三平さんと司さんの本も
作りました、ね、ありました、はい、ちゃんと作りました、はい、まあ、でも本当ね、あの今ピクシブとかもあるからね、結構でも本当あのオルガとメリビットさん普通いたらなみたいな層もいたと思うんでですね、うん、あのピクシブとか探してみても結構あったりすると思いますんで、うんうん、ぜひぜひ
そこでね、また新しい仲間が見つかるかもしれませんし、
そうですね、はい、でいなければ作ってしまえと、
はい、モヤモヤは抱えろ、
そうです、うん、だってずっと待ってても俺とタシギの同人誌出なかった毎回カタログで探してたけどないからさ
小田先生も書いてくれない
ですね、書いてくれないからさ俺全然登場しないからさもうしょうがねえじゃん俺やるしかねえから、はい、まあ、そんな感じでよろしくお願いいたします、はい、そして、ライブが、もう1ヶ月切ったのかなこれは開催まで、はいはい、2月10日土曜日阿佐ヶ谷ロフト A でですね、あの我々のトークライブ二次元再大社の夜、第7夜嫁狂いが、はい、こちら久々の開催になります。こちらは土曜日の昼、12時開場13時開演、そして、前売り2,000円、当日2,500円になっておりまして、ワンオーダー制、そして飲食代は別料金になっておりますということになってましてですね、
はい、
で前売りが E プラスで現在発売中ということで、
はい、
結構ね、前売り割といつもよりちょっと売れてるかなみたいな感じがあるんで、うん、ぜひぜひこのまま前売り券買って
お願いします、
我々を安心してさせていただけたらと思いますんで、
はい、
2月10日は阿佐ヶ谷ロフト A で、はい、僕たちと握手ということでよろしくお願いいたします。
お願いします。
そして、このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。ぜひこのラジオの話題や宣伝をつぶやいてください。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合、ツイッターの場合はお名前は明かしません、この番組の盛り上げにぜひともご協力くださいということでよろしくお願いします。
そしてメール募集、ふつおた感想質問、好きなキャラアニメ話などなど何でも募集しております。嫁よ俺色に染まれのコーナーでは、嫁に関する質問を募集中。教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております、はい、こちらは随時募集中、質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来、二次元ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再大社 @yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次元ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします、
は
い、
そうですね、二次元再大社の夜としての仕事は一旦こちらにいただけましたら、はいはい、僕がちゃんとお二人の事務所にちゃんと報告をしてというシステムになっております、はいはい、決してこれはあの闇営業の募集の告知ではないのでそう最近ねちょっとハレって気づいてね、これなんか普通に聞いてたら闇営業の募集してんじゃねえかなみたいなね、
まあ、闇営業は闇営業で募集して
ますそれはそれでお願いします。それは
こっそりあの、はい、連絡いただければ、
は
い、
それはおのおののツイッターの DM まで、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
闇営業大好きというはい、ということでそんな感じで、第108回二次祭ヘルツ、お相手は三浦三平と
ゴールドラッシュドイチュート、
優しい雨松崎でした。
二次祭ヘルツでした。はい、
108回やってようやくエンディングをパート分けにしたんですね。
そう、あのね最近やっぱね、こう全部自分喋ってたじゃん、
はいはい、
息続かねえなって
ちょっといつも僕らも申し訳ないな
あの場合によってはかなりこの CM スポンサー募集になってロレってる時ある口も回んなくなっちゃって
2,3 回嫁おでんに困れって言って
まそんな感じね、今年もあの協力体制
で、そうですね、
仲良くやっていきたいと思います、ね、今年もよろしくお願いします。